おはようございます。お元気でしょうか。月の最後は詩編を読んでいます。先月もこの詩編37の前半を読みました。この37編は長いんですね。なぜ長くなっているのかと申しますと、その37、聖書の37という数字の下にアルファベットによる詩とあります。このヘブライ語のアレフ、ベート、ギメル、まあ、英語で言えば ABC なんですね。それがこう、文の最初に来るんです。しかも、この37編は、2節で1つ文字を基本的にこう書いておりますから、例えば1節、の最初はアラーという言葉が来ますね。これは何々ではないとか、何々するな、と否定の言葉なんですけど、これはアレフですね。アレフが来て、それが次に、ベートはですね、3節になるわけです。ベテハーですね。信頼せよっていう言葉。そして3番目のギメルは、したがって5節ですね。2節ずつですから、5節の最初に、ガーラルっていう言葉が来ていますね。あるいはゴールでもいいんですけど、これ、任せようとかいう意味なんですね。まあそういうふうにやっていくと22文字あるわけですから、本当は44行必要なんですけれども、途中で一文字で一節、一節で一文字っていうのはいくつかあるもので、結局40節になっているということになっています。で、内容的にもですね、前半と後半に分けることができます。前半のテーマは何であったかと申しますと、苛立つなということがテーマでした。37編のその最初の一節ですね。悪事を図る者のことで苛立つな。あるいは、不正を行う者を羨むな。同じことが7節にも出てきます。沈黙して主に向かい死を待ち焦がれよ。繁栄屋の道を行く者や悪だきみをする者のことで苛立つな。次の8節。怒りを解き、憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。この苛立つっていう言葉は、ハラハっていう言葉ですよね。こう自分の中で、なんかこう、燃えるとか、たぎるっていう言葉なんですね。こうイライラするっていうのは、こう自分の中でカーッとこう、たぎってくるわけですよね。で、思い悩むとか、その、羨むなんてまさにこう、妬みなんか、カーッとね、自分の中で起こってくるわけですね。それはこう、抑えられないわけですよね。クソとかね、カッカカッカと燃えたりいたします。で、それに対して、神様に委ねなさいっていうことを言うわけです。3節、37編で3節。主に信頼し、善を行い、この地に住み着き、信仰を語って4節。主に自らを委ねよ。あるいは11節にも出てまいります。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろうとか。この委ねるという言葉は、ガラルっていう言葉で、これはもともとは転がるっていう言葉なんですよね。神様の中に、転がる、転がり込む、一つの意味は。もう、だからもう自分で自分の怒りをですね、もう、抑えきれない、妬みとか。ハラハですよね。そしたらもうそれはもう神様にもう任せるっていうのは神様の中にもう転がり込め、こう存在全体もう全部神様の中に転がり込め。あるいはこの言葉はですね、こう巻き込まれるっていう意味もありますということも申しましたね。もう神様自分でこうなんかそれを処理しようとか自分の考えや計画だけで行くんじゃなくて、もう神様の計画に巻き込まれようとするって。あなたならどうしますか？もう神様お迎えします。あなたの計画通りにしてください。神の計画に巻き込まれ、これが委ねるっていうことなんだ、ということ。くらい以上が前半のテーマでありました。そして今日、後半のテーマっていうのは何かっていうと、まさに今日の箇所の最初の18節ですね、読みます。無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らは常しえに修行を持つであろうと。もうこの言葉の中に二つのテーマが入っております。まず一つのテーマというのは、修行を持つという言葉です。 神様に信じて生きる者は修行を持つんだんですね。この修行っていうのはナハラーハっていう言葉です。これは動詞のナハルから来て、ナハルっていうのは受け継ぐとか相続する、分け与えると、その名詞形がナハラーハですから、受け継いだものってことですよね。受け継いだ土地とか財産とかです。これ2018年に出た新しいその聖書教会共同訳ではですね、彼らの相続地は常しえに続く、修行を相続地、相続する土地と、そういうふうに訳し直していますよね。で、このことが、その地を継ぐっていうテーマっていうのが、例えば22節にも出てきます。神の祝福を受けた人は地を継ぐ。それから27節。悪を避け善を行えば、とこしえに住み続けることができる。その地に住み続けることができる。29節。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。34節。主に望みを置き、主の道を守れ、主はあなたを高く上げて、地を継がしてくださるというふうに。これ、この地上を受け継ぐっていうことですね。この地上に修行の地を持つ。まさに、この前世、この地上ですよね。もう後でも触れることになりますが、我々キリスト者っていうのはですね、地を受け継ぐ、何かをこう、地を持つ。これやっぱりどうしてもすぐ天の御国のこと、天国に入ること、天の御国を受け継ぐ。そのことを考えがちなんですね。そうじゃないでしょうか。天の御国に住処を持つ。もちろん、それもここには含められていると言っていいんです。御国、天の御国にいつか住むようになるんだ。天を継ぐんだっていう、それももちろんそういう信仰を私たち大事にしていくべきことなんですよね。あれ、ヨハネによる福音書でイエス様が心を騒がせるな、神を信じ私を信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、あなた方のために場所を用意しに行くというふうに天へと向かわれて、そしてあなた方を迎えるとおっしゃっておられた。まさに天の御国なんですよね。我々ヘブライ人の手紙を、ヘブライ人への手紙を学びましたが、11章でアブラハムが天のその故郷を目指して生きる、それこそ素晴らしい信仰だというふうに、そしてこの世を旅人として生きる、それが一番素晴らしい信仰だ、本当にその通りそれができるってことが一番基本と言いますか、一番大事なこと、目標なんですね。ただしかし、じゃあですよ。じゃあ、この地上で何ももう相続しないのかって言いますか。この地上で土地を持つとか、あるいは先ほど言えば財産とか、あるいは、与えられるもの、地上での、まあ、幸せと言った方がいいかもしれない。居場所ですよね。もっと広く考えるならば、自分の居場所、あるいは家族、家庭なんかもそうですよね。家です。そういうことをもう持ってはいけないのか。そんなことは全然考えずに、天の御国だけをこう目指してね、生涯旅人として生きる。その通りなんだけど、地上でのこう祝福と言いますか、この地で受け継ぐ。まさにこの詩編37編は、地を受け継ぐの地っていうのは、この地上がまず何より考えられているっていうことなんですよね。この地の、だから、むしろですね、ずっとここで言われていることは、その主に従う者が、地上での祝福も神様から、もちろん、クリスチャンとして私たちは天の御国で、天の御国へ入れられるということを、もう最高の目標であり、究極的な最後の目標でもあるんですけど、じゃあ地上の祝福も神様は与えてくださらないのか、あるいはそれは望んじゃいけないのか、そうじゃないよ、と。 私はむしろこの詩編37編から学ぶことは、だってイエス様だって、あの三条の説教、マタイによる福音書第5章の三条の祝福の中で、柔和な人は幸いである。その人たちは、地を受け継ぐって言ってらっしゃいますよね。柔和な人は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。同じ言葉です。同じ内容を持っていると言ってもいいと思います。この地上での祝福なんですね。イエス様は、その地上でも祝福を与えられていいんだ。あるいは、逆に言えば、地上なんかどうだっていいというふうにはイエス様はおっしゃっておられない。先ほど心を騒がせるな、あなたのために場所を用意し、天で用意していくよとおっしゃったイエス様が、地を受け継ぐ。この世でも良きものを祝福も、それもちゃんと与えようと、またそれを望んでもいいんだと言われている。どうでしょうか。じゃあ問題はですね、じゃあこの地上でそのように、地を受け継ぐ、地上での祝福、それが与えられるっていうのは、なぜなのかっていうことですよね。それを求めていい。で、それを求めることで何が大事なのか、与えられるのかっていうことが、実は18節と19節の関係にあるんですね。もう一度詩編37編を見てください。先ほど18節を読みました。無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らは常しえに修行を持つであろうと。その次ですね。19節。災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽き足りていられる。つまり、この地を継ぐ、地上に修行を得るっていうことは、なぜか、その地上 に修行を得ることの目的って言いますか、理由っていうのは、災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽き足りていられるからだっていうんですよ。これすごい大事なことなんですよね。この地に修行を持つ、神様から祝福を持って与えられるっていうことで、心の定まりでしょ？災いは降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽き足りていられるってことは、どんなことが起こっても神様を信じられるって、そういう心の定まり、大丈夫だというね、安心感って言いますか。絶対的な信頼感というものを持つことができる。だから、この地上での神様からの祝福を私たちは受けていいんだよって、与えられるんだよって、そうここで言われているんですよね。なるほどなと思います。まあ、これはとても現実的だと言ってよいかもしれません。言い換えるならば、天の御国にのみ望みをかけつつ生きるっていうのは、逆に言うと厳しいってことですよね。辛い。なかなかなんていうのかな、フラフラしちゃうって言いますか、迷ったり悩んだりする。もちろん御国への信仰っていうのは、天の御国への信仰って、これは土台であり基礎であり根底なんです。これがなくなってはいけません。これは我々も基本なんだ。それを持ちながらもですね、今この地上で生きる、この時、この場所にも、希望を持って、私たちは生きていこうって言うんです。それで、そこでこう、幸せに なること、そしてその修行を持つということ、それは、この地上をしっかりと生きていくため、揺るがないで、神様を信じきるために必要なことなんだよって言うんですよね。で、だから、この後23節、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださっているじゃないかって言うんです。また24節、人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださるって言うんです。これいい言葉ですよね。素晴らしい言葉です。で、これは明らかに、今この地上での歩み、一歩一歩をね、神様ってちゃんと定めてくださる。見てて、ここだよ、あるいはここだよって、こう、一歩一歩ちゃんと定めてくださって、身胸にかなう道を備えてくださっているんだ。主の道、神様に従う道っていうのは、この地上でちゃんと一つ一歩一歩踏みしめていけるように、ふさわしい 与えてくださっているんだよって言うんですよ。だからたとえ24節、人は倒れても失敗をしたり、あるいは苦しい状況に陥ってしまったとしても、そのまま捨ておかれることはないんだって言うんです。ちゃんと主がその手を捉えていてくださる。ちゃんと引っ張っていてくださる。こっちだよって。導いてくださっている。あるいは、再びこう、起こしてくださる。立ち上がらせてくださるんだからっていう。大丈夫だ。もし、天上だけの信仰、天の御国のみだけ信仰を持っている、その天の御国への希望のみであったとしたら、倒れたとしてもですね、倒れた時に、それこそどうなるかっていうと、天を見上げ、天を憧れ、もういいです、神様、もうすぐ天、なんていうの、地上とさよならさせてください。もう天上への憧れのみだったら、もうここでいいです。ここで終わりです。もう、神様、もういいです。っていうふうにならないかっていうんですよ。倒れても打ち捨てられないんだ。主がその手を捉えてくる。この地上で生きろっておっしゃってくださっているじゃないかっていうんです。この地上で祝福を与えようと、そうしてくださっているんだ。どうでしょうか。この前ある方とお話をしておりました。その方はご家族をね、亡くされまして、まあ突然の死だったんですけども、もう最初はもうそれが受け入れられない、信じられない。でもだんだんね、亡くなってしまったんだなーっていうことが分かってくると、もう何もしたくないと、もう自分も早く行ければ向こうに行きたいと、そんなことばっかりをぼーっとね考えるような日々だを続けてたっていうんですよね。で、それがようやく一年経ってですね、少しずつ今自分がやっておくべきことやできることをやっておこうっていうふうに、まあ、考えられるようになってきましたっていうことをおっしゃってくださったんですね。なるほどなぁと思いました。もし私たちの信仰がただ天の御国、来世だけを見つめて生きる信仰であるならばね、今この地上でのを生きる意味がですね、薄れてしまいます。この地上を生きる意味が本当にこうなくなってしまうんです。人が倒れてしまったらもうそのままでいいって思っちゃうって。やっぱり天の御国への信仰も必要なんですけども、その天を見上げながら、今この地上でも神様が与えておられる道がある、ここをしっかり生きていこうって、そういう信仰両方が必要なのではないか。その次の25節の言葉というのはですね、これは詩編、この37編を読んでいるというか語っている本人の経験がここに出ています。25節読みます。若い時にも老いた今も私は見ていない、主に従う人が捨てられ、子孫がパンを買うのを。老いた今もってありますから、この詩編37編の詩人って言いますか、語っている人は年配者、年を取っているものだっていうことがわかりますね。でずっと長く生きてきて、だけど見たことはないって、何かっていうと、私は見ていない、主に従う人、信仰を持って生きるものが捨てられて、神様から捨てられてですね、子孫がパンを買うようになった、そんな状態を見てないって言うんですよね。で、この言葉は逆に言えば、神様はご自分に従うものをちゃんと守っていてくださるってことですよね。その子孫たちも含めて面倒を見てくださるということで、神様っていうのはこの世を生きる私たちをしっかりやっぱり支えてくださる。生きる、この世を私たちが生きることを、主を主に従って、なお生きていこうとすることを喜んでくださり、支えようとしてくださるんだって言うんです。決してね、地上のせいなんてどうでもいいなんていうことはないんだって言うんです。そうじゃないでしょうか。そのような私たちを慈しんでくださる。だから26節、生涯憐れんで貸し与えた人には祝福がその子孫に及ぶんだ。 27節、悪を避け善を行えば常しえに住み続けることができる。主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てられることはなく、常しえに見守り、主に逆らう者の子孫を絶たれる。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。いつまでもっていうのは、この子孫も含めてということを考えているということを考えていただければいいかと思います。で、同じこと、同じテーマが、さらに30節から34節続きます。読みます。主に従う人は口に知恵の言葉があり、その舌は正義を語る。神の教えを心に抱き、よろめくことなく歩む。主に逆らう者は待ち構えて、主に従う人を殺そうとする。主はご自分に従う人がその支柱に陥って裁かれ、罪に定められることをお許しにならない。主の望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて、地を継がせてくださる。あなたは逆らう者が立たれるのを見るであろう。まあ、このあたりの、悪人と善人っていうのを、はっきり分けるっていうところは、まあ、ここはですね、やっぱり旧約聖書っぽいかな、旧約聖書だな、と、思います。新約聖書では、とは違いますね。新約聖書ではみんな罪人ではないかっていうところから始まりますから、こんなにはっきりとね、悪人善人を分けるっていうことはないと思います。ただ問題はですね、こっからが面白いんですね。この35節です。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。これ私はまた見たってありますね。これも、これ37編の著者の体験なんです。さっきの、25節は、若い時にも老いた今も私は見ていないって言うんですね。その、主に従う人が捨てられ、子孫がパンを込むの。今度は、私は見たって言うんです。何を見たのかっていうと、主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。長い人生の中で、主に、ずっとね、今まで言ってきたのは、神様に従う者、主に従う者が地を受け継ぐって言ってきたわけですよね。そしたら、そういう人生を送ったらですね、ちゃんと神様は報いてくださるって言うんです。だけど、なんかその言葉をここで自分でひっくり返しているような言葉なんですけど、実際にはっていうかな、この地上で、悪しき者って言いますか、主に逆らう者が横暴を極めたのに、野生の木のようにガーッとね、勢いよくはびこるのを私は見た。つまり成功を収めている。そういう現実がある。そういう現実を私は見た。もし神様がちゃんと正しいものを守り導き、そして悪しきものを裁かれる、先ほどの30節からずっとね、主に逆らうものは待ち構えて、主に従う人が支えると言われているのに、私は人生長いこと見てきたけど、ある悪いものも栄えるっていうことあるんだよねっていうふうに見てるわけですよね。じゃあ神様っていうのはちゃんとね、見ておられないのか、その善と悪をちゃんと裁かれないのか、と。現実にはそんなこと、まさに悪しきものがね、栄えている現実があるじゃないかっていうことですよね。それは私もわかるってことなんです。だけど36節です。しかし時が経てば彼は消え失せ、探しても見出すことはできないであろう。この彼っていうのは、この参影した主に逆らうものなんですよね。時が、来たらですね、ちゃんと悪しきものっていうのは長続きしないっていうんですね。神様がちゃんと取り扱われてくださるんだ、というふうに言っているんです。だから、結論37節ですね。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来がある。これも本当にいい言葉であり、私は、この詩編37編の、もう結論、だと言ってよいと思います。本当に、これとても大事な言葉なんですね。信仰者として、主に従って生きようとするときに大事なこと、大切にしてほしいことが、つまり、この、老いた信仰者ですよね。もうすべてを見てきた、いろんなことを見てきた、その、 人物が三つのことをね、大事にしてほしいって言うんです。信仰者として。地を受け継ぐためにはと言った方がいいかもしれませんが、大事にしてほしいものがあるんだよって言うんです。まず一つ目が、無垢であろうということを務めなさい。無垢であることを務めてほしいって。この無垢であるっていうのはどういうことかと申しますと、これヘブライ語の元々の言葉で言うと、タームっていう言葉なんですね。これは今日の聖書の最初の箇所の18節にも出てきました。この最初に無垢な人の18節してくださる。彼らは常しえに修行を持つ。ここには2つのテーマがもう入ってるんだと申しましたね。一つは修行を持つ。もう一つは無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。無垢な人の生涯をちゃんと神様は見つめ守っていてくださる。見ていてくださるんだって言うんです。だから無垢であることがとっても大事だって言う。だから無垢であることを務めろって言うんですね。この無垢はタームっていうヘブライ語の言葉ですね。先ほどの18、無垢な人になるとターミームになります。前の教会訳聖書では、まったき人と訳されている。まったき人って誰？まったきってのは、まあ、完全の善。で、まったき人っていうふうに、書くんですけども。タムってのはですね、正しい人じゃないんです。間違いを犯さない人とか、正しい、そうじゃないんですね。まったき人っていうと、なんかどん正しい人にも、ヨブ記のあのヨブがですね、一章の八節でヨブのことを、無垢で正しい人と呼ばれていますね。この無垢が同じタムなんです。無垢で正しい人ってことは、無垢、タームは、ね、正しい人じゃない、正しいは原文ではツァーデイクという言葉ですから、無垢で正しい人というか、無垢が必ずしも正しい、なんていうか、無垢のことは正しい人間ではないんですね。無邪気な人とも訳すこともできますし、これ訳しが難しいんですけど、正直な人というふうにも訳してもいいと思います。ノアの箱舟のノアも無垢な人であったと訳されていますね。創世記の第6章の9節ですね。あれもタームなんですけど、ノアで言うならば悪に染まらない人っていう感じかもしれませんね。まったき人っていうのはその無垢な人っていうのは悪に染まらない人。あるいは、人に無邪気だっていうのは、人に馬鹿にされても、ノアなんかそうですよね。こう、箱舟を作って人に馬鹿にされてましたよね。でも、一筋に神様を信じる、まさに無邪気に、神様を信じ続ける、そういう人、無垢、タームなんだな、無垢。そういう言葉なんですね。そのように努めなさいって。無垢であることを、まあ、努力して守っていけっていう言葉なんですね。地を受け継ぐっていうことばかりに、もしね、そればっかりに、を目指してしまうと、この世的に生きることになりませんか？つまり、この地を受け継ぐ、例えば地上で土地を、この地で土地をいっぱい持とう、お金、財産をいっぱい持とうとか、神様からの祝福をね、与えられようと思うと、賢くなきゃいけない。この世の的な考え方に、それこそこの世でうまく生きていかなければ、生き抜かなければね、賢く生きていかなければ、お金をこう儲けることはできないとかね。なんか、世俗に馴染むって言いますか、すれていってしまう。そうじゃないんだって言ってるんですよね。そうじゃないんだって。それは神様に祝福されないんだって言うんですよ。神様に祝福されよう。本当に神様によってこの地を受け継ぐ。この地上で祝福を神様から与えられるものっていうのは無垢であることが大事なんだって言うんですよ。本当にこう、一筋に、神様を信じる。もう人が何て言おうと、馬鹿にされようとも、お前なんでそんな、神様なんか信じてと。愚か者だと言われる、ね、そんなものであっても、馬鹿正直に、ある意味で一筋に神様を信じ抜くって言いますか。無邪気に信じ抜く。悪に染まらないで、無垢さを、無垢であることを努めていくって。それが大事なんだって言うんですね。これはね、私は、すごく大事なことなんじゃないかなと思いますね。この世に染まらない。この世にすれないって言いますか。 このように擦れないで、自分の無垢さ、正直さっていうか、その、子供、それこそ子供のように神様を信じていくっていう、ことなんじゃないかなと。二番目がですね、まっすぐに見ようとしなさいっていうんですね。まっすぐに見るっていうのは、それこそ先ほど申しましたね、この地上の修行を得ていこう。この地上でお金持ちになったり財産持っていこうとするならば、なんかこう、この世をはすかいに見るって言いますか、構えてみる。一発の評論家のようにですね、うまく立ち回って、ね、そうしないと、儲けられたり、人よりも早く、なんかこう、この世をうまく見抜かなきゃいけない、自流に乗らなきゃいけないとか、そうじゃないって言うんですよね。まっすぐ見ようっていうのは、ちゃんと向き合ってですね、これは誠実にっていう言い方をしてもいいかもしれません。また実はですね、ここの言葉の訳をですね、そのさっき出た、新しく出た、聖書協会訳、聖書協会共同訳ではですね、このまっすぐ、ここはまっすぐな人を見よって訳しています。面白いです。訳になりました。まっすぐ見ろじゃない。まっすぐに見ている人、まっすぐな人を見ようっていうんです。目標にしなさいって。評論家気取りのなんかこう、斜めにハスカイで見て、世の中を見て、なんか、上から目線で、一発のことを言っているような、そういうような人をね、なんか、自分の師匠や、そういう人になりたいとかで、そうじゃないんだっていうんです。そんな人に寄っていっちゃいけないんだ。まっすぐな人を見ていけ。まっすぐな人をお手本にしろって言うんですよね。これは面白いなと思います。そして三つ目。平和な人には未来がある。これ三つなんです。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとして、そして平和な人には、この三つのことがあったら、未来が見えてくる、あるんだって言うんですよ。平和な人となれ、原文ではシャロームの人となれって言うんですね。シャロームの人っていうのは平和を求めている人と考えて良いかと思います。この三つの生き方、平和を求め、そして無垢であろうと努め、まっすぐに見よう、あるいはまっすぐな人を見て生きていこうとする。そういう生き方をした者が、この地上で言うならば未来があるんだって。この未来があるっていうのは、もちろん地上で地を継ぐという意味もありますけども、もっと先ほど言っていますように、天の御国まで続く未来ですね。天の御国まで。イエス様と天の御国で会える、そこにまで続く未来なんです。無垢であろうと、努め、まっすぐに見ようとして、平和な人、平和を求めている人には未来がある。いい言葉でしょう。どうでしょうか。逆に、38節。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は断たれる。主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方のもとから。40節。主は彼を助け、逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を避けどころとする人を主は救ってくださるんだ。以上、この詩編37編を読むことができました。この言葉、特に、無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ、平和な人には未来があるというのは、途中でイエス様の三条の祝福、三条の説教の中の最初のところですね、心の貧しい、柔和な人は地を受け継ぐって、あそこと通じるんだというふうに申しましたね。同時にですね、無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ、平和な人には未来がある。これも、私はイエス様の三条の祝福と、ぴったりこう、つながっているんじゃないかな。そうですね、見てみましょうか。マタイによる福音書第5章、6ページですね。心の貧しい人々は幸いである3節。天の国はその人たちのものである。 心の貧しいものっていうのも無垢な人というふうにも考えることができるんじゃないでしょうか。本当にこうただひたすら神様を馬鹿にされても無垢であろうと努めて神様を一筋に、本当に心の貧しいものの幸いは天の国、つまり未来ですよね。あるいは6節、義に飢え乾く人々は幸いであり、その人たちは満たせられる、満たされる。これも義に飢え乾く人っていうのは、これ平和を求める人とも言ってもいいかもしれませんし、まっすぐに見る人と、義に飢え乾くっていうのはそういうことじゃないでしょうか。まっすぐに見よう、義に飢え乾く人。あるいは6節、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。心の清い人々、これも無垢な人とも言えますし、まっすぐなに見る人とも取れますよね。そして最後9節です。平和を実現する人々は幸いである、平和の子ですよ、シャロームの人です、その人たちは神の子と呼ばれると。義のために迫害される人々、当然そういう人は迫害される、幸いである、天の国はその人たちのものであるんだ。イエス様の教えと詩篇37とつながっているところがあるんじゃないかなと改めて教えられました。最後に今日は新約聖書のヨハネの黙示録第21章を読んでいただきました。面白いのでですね、あそこで新しい天と新しい地が来るんだよ、つまり終末が始まるんだ、その時に天から新しい都エルサレムがこう地上に降りてくるんだっていうのが、あの詩篇ヨハネの黙示録の第21章ですよね。で、天の教会なんですよ。私たちが、それこそ、究極的に目指しているのは、天でイエス様と出会う。で、天でイエス様を礼拝する神様、イエス様とまみえる、神とまみえる。それは、天のそのエルサレム、天の教会で会うわけですよ。それがですね、最後の時に地上に降りてくるんだって言うんですよ。地を継ぐんです。地上で、で、神とが人と共にする、人と神と共にいる、そこにはもはや涙もね、悲しみも苦しみもないって。地上の、御国がここで実現するんだ。地を継ぐ。地の天と共に、この地上に降りてくるっていうのは、なんかね、深いな、と私は思うんですが、いかがでしょうか。お祈りをいたします。天の地なる御神様、今日も詩篇37編をご一緒に読むことができました。感謝です。無垢であろうと努め、まっすぐ見ようと、まっすぐ生きようと、そして平和な人であろうとすること、その人が地を受け継ぐ、そして天の御国へと連なる未来があると言われています。どうぞ私たち、そんな生き方が少しでもできますように導いてください。この教会に属して、またみんなと共に天を見上げながら生きていくことができますように。皆によって祈ります。アーメン。